はい、皆さんこんにちは、こんばんは、毎度っす。どうしよう、どうしよう、困ったな。はい、というわけでアリスさんが、まだ、あ、今来たよ。はい、アリスさんが今来ました。よいしょ、ちょっとお呼びしたいと思います。とう、呼び出し中。はい、こんばんは、こんばんは。現在アリスさんを呼び出し中でございます。お、つながったかな。アリスさん、
はい、
こんばんは。
こんばんは。2分遅刻した。
2分遅刻しましたね。
はい、
はい、アリスさんの、遅刻芸2分。
ゲーじゃないもん。
え、ゲーじゃないんですか。
そうだよ。
はい、アリスさんの遅刻芸、今日は2分遅刻ということで。いや、だってほら、あの、遅刻する理由なんかもね、あの、階段に非常に長い階段を登るというね、大人の階段を登る必要がありますからね。アリスさんの遅刻芸。
そうなんだよ。
いや、もう芸と言わずに何と言うんですか、アリスさん。
いやね、
はい、
本当は間に合ってたんですよ。
そうなのか。
うん、だけど、
はい、
あの、中の人も母上がですね。
ああ、アリス様の母上が、
はい、そうなんですよ、引き止めて、
はい、
エアコンのリモコンがどこにあるかわからないって。そこにあるルイサイさんじゃわかんない、アレクサの前に置いてある、アレクサどこだ。
楽しいですね、楽しいですね。
いや、もう辛いよ本当に。
え、いや、そんなこと言わずにね、アリスさんの遅刻芸が、うん、今日も炸裂したということでですね、
炸裂
ね、まあでも大変そうですよね。その何でしたっけ、アリスさんのその、お母様のもう、
は
い、いろいろと大変、ね、大変ですよね。
ね、うん、アルツハイマーって怖えなって思ってる。
まあ、あのうちのおじいちゃんもね、あのそんな感じでございまして、
うん、
最近の事件と言いますとですね、
うんうん、
まあ、うちのおじいちゃん結構その節約家というかさ。
節約家
というか、もう、電気がついてるものをね、
うん、
あの、抜かないと気が済まない人間なんですよ。
ああ。
はい。わかります？
何抜いたの？
この前はですね、廊下にさ、
うん、
夜とかにその、足元が見えるように、真っ暗だったら見えないですから、足元が見えるように、その近くを通るとそのセンサーがついて、その明るくなるやつ、うん、ライトがつくやつね。
ある、
はい、
自動でつくやつか。
そう、自動でつくやつね、うん、あれの電気がもったいないって言ってぶち抜いたでしょ。で、さらにですね、玄関についてあった、うん、あの、人が近くを通るとね、うん、ライトがつく、
うん、
あの、玄関照明ですね。
防犯にもなるという。
そうで、うんうん、それに関しましては、太陽電池で充電されるやつです。
うん、
そう、日中あの太陽電池で充電されて、夜になるとそのライトがつくってやつ。
なるほど。
なので、基本的には電気代かからないんですが、
う
ん、
そうだね。
はい、それに対してあんなもん使うなーってこうブチ切れるという。で、当然そのことを、あの、太陽電池やから、電気代かからないよって説明したとしても、その説明したことを翌日には忘れてて、もう一度ブチ切れるというね。
あ、そうだよね、そうなんだよね、そこつらいよね。
はい。で、今回はですね、何をやらかしたかと言いますと、
うん、
お父ちゃんの部屋がですね、
うん、
まあ、私の、あの、父上の部屋が、あの、 Wi-Fi の電波がギリギリ届くというか届かないかっていうね、 うん、結構ギリギリのラインなんですよ、
うん、
ですので、まあ、間にねその中継機を入れてたんですよね、コンセントを挿すための、
うんうん、
はい、
うんうん、
コンセントを挿すための中継機を入れてたんですが、まあ、あれを挿してたらほら、アクセスランプとかがねチカチカするじゃないですか
、
はい、でそのチカチカするのが気に入らないのかですね、その中継機をぶち抜きよってですね、はい、ね、無線 LAN の中継機、ぶち抜かれまして、しかもね抜くだけならいいんですが、それをね行方不明になってるんですよ。
え、
行方不明になったんです、
中継機が。
中継機が、はい、
あら、
でその中継機に、行方不明になってた中継機をですね、うん、何でしたっけ、じいちゃんに抜いたやろって聞いたら、わしゃそんなん知らんぞって、
うん、何も言ってないって言うでしょ、
そんなことやってないね、
うん、
はい、そんな見たこともないっていうことでですね、
見たこともない、
はい、犯人は、じいちゃん以外いないんですよね多分、まあ十中八九そうなんですよ、
うんね、うん、でも、
はい、
じゃあ泥棒に入ったのかって言うんだよ、うちの母。
まあまあそこはうちは言わないですけど、
お
まあまあどっちにしろね、行方不明になりまして、
うん、
まあ、本日新しいのを買ったわけですよ。
いやー、とうとう買っちゃったか、
はい、ですんで、まあまあまあまあ、ね、ないとね、その、親父が自分の部屋でね、動画とかを見れないっていうのがあってですね、
うん、
ね、夜中の確か1時ぐらいか、1時か2時頃かかな、
うん、
ね、中継機がなくなった、
うん、
でなくなったって聞いたから、その設定とかのね問題なのかなって思ったら、
あー、なるほど、
はい、
本体がなかった、
そう、Wi-Fi ルーターが行方不明になったってメッセージが来たから、まあ、ルーターというか中継機が行方不明になったって来たから、うん、まあ、設定とかがあれされて、その Wi-Fi のアクセスポイントが行方不明になったのかなって思ったら、そうではなくてですね、物理的に行方不明になったっていう、ね、そんな事件がございました。
かなり身近なリアルなって感じ
ですね。ですんで、まあね、こんなこともありの、はい、まあアルツハイマーっていうのは結構ね、大変だと思うんですけど
ね、本人も大変だけどさ、
はい、
もう大変だよ本当。
そうですね、あ、ちょっとごめんなさいね、私部屋の扉が開きっぱになってるんで、ちょっと一遍閉めてきますね。アリスはなんか喋っといて出てきたのに、
はーい、はーい、いやー、もうアリスもねすっごい困ってるんですよ。なんだろう、特にお金のことに関してね、1時間ぐらいかけて説明をして、ようやく納得してもらえたところへ、一番最初に話したことを忘れられてるので、また最初からって、もうメモしようよって言ったら、
はい、
何遍でも説明してくれ
メモするのもめんどくさい、
いやいやいや、無理無理無理無理って
ありますよ本当ね、アルツハイマーあるあるね、大変だと思います。
あるあるだよ本当、
はい、というわけでですね、
録音しておきたい、
早速ですね、ニコニコ広告、入れていただいた方ありがとうございます。まあね、
そのありがとうございます、
はい、おかげさまでね、現在第4位だそうです。何が第4位かわからないですけどね、はい、というわけで和骨こんばんは、ありがとうございます。今日もダラダラと放送していきたいと思います。アリスさんの遅刻芸がですね、早速オープニング直後から、炸裂したところでですね、
やめて
え
やめて、
遅刻芸ってことにしておきましょうよアリスさん、
はい、
ね、出ないとね、
芸です、
芸です、遅刻芸ですからね、はい、
はい、
ね、そうじゃないとその単純にね、アリスさんが、悲しいことになりそうなのでね、なんだよアリスさん、
なんでもないよ、
何でしたっけ、アリスさんが遅刻するのはね、そのラジオのリスナーさんもすでに分かってるんですよ
悔しい、
残念ながら日頃の行いだ
悔しい、
ね、いや、アリスさん あのご安心ください、はい、私は全然怒ってませんので
うわ
怒ったりしてませんのでご安心くださいね。はい、和子さんありがとうございます。というわけでですね、今日もゆっくりとダラダラと放送していきたいと思います。今日も最後までねお付き合いよろしくお願いします。ライブンズナイト、今日は第586回放送ですね。はい、よろしくお願いします。こんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組では大公開時オンライン、主に iOS サーバーで起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、高級になればいいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー、スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
仕事の高級だけじゃ体が持たないようのアリステラフィムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでですね、レイブンズナイト第586回放送、586回放送始まりました。本日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、早速ですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃじゃじゃじゃーん、
じゃん、
と高級です。はい、まあ世の中にはね、安いものから高いものまでいろいろなものやサービスが溢れています。はい、世の中にはいろいろなものサービス溢れてますね。まあ、その中でもですね、高級というものはまあ別格ですね。まあ、その価値にはこう費用や人々の関心の高さから来るものだとか、まあ、その他理由ですね、ブランド価格とかね、希少価値、まあ、いろいろとあると思うんです。はい、本日のお題は高級でいってみたいと思います。まあ、私たちのような、ね、庶民にはもう聞くことはあっても手にする機会はあまりないかもしれません。まあ、そこでですね、皆さんが知っている高級なものサービス、まあ、あのその他物の、高級というものを教えてくださいということです。まあ、現実的なものから非現実、捏造、もしこれが高級なら、まあいろいろとね幅広く募集してみたいと思います。高級でございます。
ごめん、アリスピコピコのところが文字化けしちゃった、特殊な文字で書いてたから。
あ、そうなのか。
うん、うん、
ちなみにこれね、アリスさんのね、文章をコピペしたんですけど、はい、聞くことはあってもね手にする機会はあのおまりありませんってなってますこれ俺の誤字じゃないですよ。はい、アリスさんのコピペしたんですよ。あまりありませんということでですね。はい、というわけでですね、
おまりありません、
おまりありません。はい、今日は高級なものをねいろいろと募集してみたいと思います。まあ、コメントに書いていただくのも OK ですし、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのも出てきますので、そちらに書いていただくのも OK ですし、ほんでですね、アリスさん、
うん、
本日試しにですね、
はい、
まあ、最近私あのツイッターをね、もりもりと使い出したんで、まあ、あのツイッターでも使える、はい、あのマシュマロってやつがあるじゃないですか。
ありますね、は
い、匿名でなんか送れるってやつですね。はい、というわけでですね、今回試しにこのマシュマロも設置してみました。はい、うん、ですので、あのツイッター見られてる方はですね、レイブンズナイト本日のお題に対する投稿マシュマロいただいても OK ですし、何でしたっけ、あれですね、普通にコメント書いていただくのも OK ですし、あと普通オタ、まあ、あとラジオに対するご意見、ね、ご感想なんかも、募集しておりますので、まあ、興味のある方はぜひぜひ匿名なので、気軽に書いてください。よろしくお願いいたします。まあ、マシュマロに関しましてはね、マシュマロ紹介みたいなのもできればね、いいかなって思っております。はい、どんどんね、VTuber 化していこうかなって、徐々にね、していこうかなって勝手に思ってたりしてるんですけど、その前にアリスさん、
はい、
アリスさんのモデルを完成させたかったんですけどね。
あ、はい、
何でしたっけ、ダメ出しいただいた部分をこうある程度は修正したんですけど、まあ、はい、あのね、細かい微調整とかができれば、はい、完全な状態でね、アリスさんの 3D モデルをね、お披露目できるのではないかと思ってですね、
はい、
なんか、うまくね、打ち合わせするタイミングなかったっすよね、今週1週間。
そうですね、
忙しかったっすからね、お互いね、ちょっと忙しかったんで、
はい、
はい、というわけでですね、まあ、私自身もね、アリスさんの 3D モデルを作成してから、はい、現在、ね、3人、アリスさん以外の1、2、3、4つ目のモデルを作成しだしてます。
今度はどんな、
今度はですか、今度はあの猫耳おかっぱ、後ろにおさげという、属性モリモリの女の子を作ってる最中でございます。
ほう、
はい、ちょっとまだね、全然完成してないんで、お見せすることはできませんが、近日中にですね、公開できると思いますんで、お待ちいただければと思います。
はい、
はい、でお題に対する投稿コメントに関しましては、一応ですね、お題のコーナー、後半のね、11時ぐらいからがお題のコーナーとなっておりますので、そちらで紹介させていただきます。コメント等投稿いただいた場合でも、ご紹介するのが前後するケースございます。あらかじめご了承くださいませ。まあ、投稿いただいた内容に関しましては、全てご紹介の上ですね、ネタにね、話題として、ぶち込んでいきたいと思いますんでね、ぜひぜひ、ご気軽にご投稿くださいませ。まあ、それ以外にもですね、応援のメッセージ、コメント、アリスさんこんなセリフ喋ってみたいな感じのね、要望なんかもねお待ちしておりますので、ぜひぜひ、投稿してください。はい、ちなみにですね、アリスさんは、12歳ですんで、はい、アリスさんは12歳なのでね、R18 なのは基本 NG でございます。
そうです、まあラジオ自体健全なので NG ですからね。
はい、ラジオ自体ね、健全なラジオ番組ですんでね、はい、R18 なことに関しましては、NG なのでね、皆さんお気をつけください。はい、ネタじゃ、振りじゃないよ、振りっぽくしていきたいと思いますが、振りじゃないよ。はい、というわけでですね、早速最初のコーナーに行ってみましょう。はい、レイヴンズナイト、今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、今週1週間起こった、ちょっとしたニュース話題、まあ、世間を賑わせているものとかですね、そういったものをつらつらつらっと、紹介して、いきたいと思います。というわけでですね、大航海時代オンライン、まあ、今日はですね、いろいろと喋、ることがあったりなかったりしますが、まあだら、適当にやっていきたいと思います。まずはですね、大航海時代オンラインゲーム内のね、公式サイトのワールドニューストピックスなんかを紹介していきましょう。まあ、最近のね、申し訳程度の大航海時代要素ですね。はい、
何
申し上げ程度の、ね、これね、でもね、ちょっと迷ってるんですよね、非常に。
何
いや、何でしたっけ、YouTube にね、まあ、今後展開していこうかなとかって考えてたりしてるんですが、
うん、
まあ、その場合ね、その、うん、よく、ラジオ放送とかになります。じゃあ、動画配信、まあ、ゲームのね、実況配信とかになりますと、
うん、
ちょっとね、いろいろと、まあ、大航海時代オンライン自体にもなんかあるんですよね、その動画配信が伝伝っていう話がですね。まあ、その辺で、ね、ちょっとなんかもっと、まあ、しばらくはまだね、先の話になりますが、まあ、今後ちょっとね、どのような展開にしていくかっていうのをまあ悩んでたりはしてますけど、まあ、そんなわけでですね、DOL ヘッドライン行っていきたいと思います。まずですね、ワールドニュース、自動引き落とし 同意内容を書いてですね、自動引き落としに介する、同意内容の、改定がされました。まあ、こちらに関しましては、決済サービスとかですね、そういったものの話とありますので、まあ、こちらで紹介すると非常に、ね、長々とお話しすることになりますので、はい。でですね、
サイトを見てくれ。
はい、サイトを見ていただければと思います。で、大航海時代オンラインですね、ウェブマネークイック決済っていうのが、対応することになりました。はい、まあ、プリペイド番号をですね、ウェブマネーサーバーへ登録することで2回目以降の入力の手間が省略できるというね、ウェブマネーによるお支払いを、ね、簡単に利用できるようになったって感じです。ですんでね、まあ、なんか公営キャッシュだったかな、
うん、
がなくなったのかな、
おや、
ですんで、まあ、その代わりウェブマネー使えますよみたいな感じでですね、まあ、あれですね、キャッシュレス決済に関しましては、まあね、結構そのいろんなものがバラバラになっている場合ね、ちょっとややこしいのでね、統一してくれるとね、非常に嬉しかったりはしますけどね。
なるほど。
はい、まあ、私はもう何も考えずに、何でしたっけ、クレジットカードで全部支払ってますけどね。はい、そしてですね、9月8日、9月15日から10月の6日予定でございます。大航海時代オンライン VI ってどっちでしたっけ、4でしたっけ、6でしたっけ。
VI は6
ですよね。大航海時代オンライン6と大航海時代オン、じゃあ大航海時代6、6ですね、大航海時代6と、大航海時代オンラインの、コラボイベントが開催予定でございます。はい、まあ、大航海時代オンラインね、6、大航海シリーズ30周年を記念して、大航海時代大航海時代6とコラボイベントが開催ということですね。なんと大航海時代シリーズ30周年らしいです。
大航海同士でコラボ、
大航海同士でコラボですね。はい、現在はもう大航海時代6が、サービス中ですね。はい、ソシャゲなのかな、あ、好評配信中、うん、そうですね、ソシャゲですね、Apple Store か Google Play からでダウンロードすればプレイすることができますが、まあ、それとのそのコラボってな感じですね。しかし大航海時代シリーズなんと30周年ですよ、アリスさん。
30年、うん、やり続けてる人いるかな、
大航海時代シリーズをですか。
うん、最初から、
ま、ちなみに私、大航海時代シリーズに関しましては大航海時代オンラインが初ですからね、正直。
僕も
ですよね。ですんで、まあ大航海時代だから何でしたっけ、そもそもゲームジャンルが違うんですよね。大航海時代シリーズはシミュレーションになるのかな、
うん、え、最初は違うの、
そもそも大航海時代オンラインとかとゲームジャンル自体が違いましたから、はい、大航海時代オンライン、大航海時代30周年おめでとうございますということでですね、何でしたっけ、
うん、
そう、その大航海時代シリーズ、まあ、光栄さんが出してるんですけど、うん、最初の作品一覧何しか初代発売されたのが、1990年発売でございます。
はい、1990年
大航海時代ですね、
世紀末だね。
なんかなんとですね、PC8801M2SR 用シミュレーションゲームらしいです。
わかんねえ。
はい、PC9821 とか有名ですけど、それより前のやつですね。
うんうん、すごいね。
はい、
フロッピーとかも、
はい、
あれかな、5インチかな、
メディアはフロッピーディスクで提供されてるみたいですよ。
5インチかな、
大航海時代オン
ライン、ねえねえ、
はい、
5インチかな、
知らないっす、それは。
ペロペロのでっかいやつかな。
あ、えーとね 大公開自体はですね、5インチフロッピーディスクと 3.5 インチフロッピーディスクどっちもあるそうです。
すごいね。
はい、一応対応機種は PC9801 が対応してるらしいですね。
へ
え。あ、ちなみにですね、アリスさん、
はい、
MSX2 だとか、
うん、
あの X68000 なんかの大公開時代オンラインもあるそうです。
へ、うん、
X68000 は5インチのフロッピーディスクで、提供されてるみたいですね。
そうだ、あった。
はい、
なんかうちあったような気がする
ね。まさかの初期プレイヤーさんはいますっていうことでですね、あと PC8801SR 持ってたよ、懐かしいっていうね、コメントをいただいてるんですが、
すごい
ね。大公開時代シリーズの一作目で、プレイヤーはですね、主人公、16世紀のポルトガルの没落貴族、レオン・ペレロさんになってですね、失われた爵位を取り戻すことが目的だそうです。
なんか切実だな。
はい、まあ、名声ポイントを高めて高い爵位を取得することや、王女との結婚を目的としている点などを特徴としているらしいですね。
逆玉だ、
ね、逆玉ですね。でもなんかあれですね、なんか王女に気に入られてね、結婚を迫られる的なのは最近のそのナロー小説あるあるなのかもしれませんけどね。
ああ。
ね、モンスターに襲われてる馬車をこうね助けたら、その中だがたまたま王女様だったとかね、あるあるですよね。うんうんうん、非常に内容がすごすぎる、まあ、大公開時代オンラインとのね、コラボがどうやら行われるみたいです。はい、以上、大公開時代オンラインの、ワールドニューストピックスでございました。そしてですね、世間を賑わせているちょっとしたニュース話題なんかをね、紹介していきたいと思うんですが、
うん、
はい、今ですね、ちょっと気をつけないといけないのが、
はい、
今ですね、ドコモ口座がですね、不正利用されてですね、
ドコモ？
はい、勝手にね、口座を作られて、金を移動させられるっていうね、
怖い。
はい、そういうのが、出てまして、はい、まあ、銀行口座から勝手にね、大金が引き落とされるという被害が出ているそうです。というのもですね、一応その、まあ、注意喚起としてですね、皆さんに紹介していきたいと思うんですが、まあ、その、うん、何でしたっけ、まあ、一番被害に遭っているのがこれ77銀行っていう、なんて読むんでしょうね、
うん、わかんない、
東北とかがにでよく使われてる、
77、
はい、
喜ぶという字ではなく
77銀行ってなんて読むんでしょうね。
77ナトナ、
ナトナ銀行ですかね。
いや知らないよ、わかんない。
77銀行 だそうです。
おう、
はい、まあ、77銀行が、まあ、ちょっと今一番被害になってるらしいんですが、
大変なんだ今。
はい、まあ、一応手口としてはどんな感じかと言いますと、その、まあ、例えば77銀行を持つ A さん、まあ、アリスさんが77銀行のその口座を持ってたとします。
うん、
はい、でその口座のですね、口座名義や口座番号、暗証番号などを、まあ、情報流出かなんかで何らかの方法で、犯人さんがゲットしますね。
はい、
はい、まあ、仮にその犯人さんは今回その、まあ、まあ犯人さんにしておきましょうか。で、うん、犯人さんがアリスさん名義で、ドコモ口座を開設します。
ほっほ
ー、はい、アリスさん名義のドコモ口座をですね、口座番号、口座番号、暗証番号、何らかの方法でゲットしたやつをで、使いますが、開設しますが、そのドコモ口座を開設するときにプリペイドならね、本人確認が不要だったりしたんですよ。はい、で、アリスさんの、いわゆる、アリスさんのその77銀行、アリスさんの銀行口座から、 まあ犯人がさっき作ったね、アリスさん名義の犯人のドコモ口座へお金をチャージする手続きをすることによって、はい、まあ、この手続きがですね、七十七銀行の場合口座番号と、暗証番号さえあればウェブ上でできてしまうんですよ。はい、そしたら、アリスさんの七十七銀行の中のお金がですね、犯人のドコモの口座に入っちゃうんですよ。
なんか、
はい、
ウェブ完結だったら、
はい、
もうちょっとこうパスワード的なものとかをこう厳重に、
そうそうそう、普通は ね、あのワンタイムパスワードとか、
うん、
そういったんやってるんですけど、だからこれに関してはですね、あのいくつかその問題点があって、まずですね、まあ、犯人がその、まあ、仮に今回アリスさん名義でドコモの口座を開設するんですけど、
うん、
その開設するときにそのプリペイド扱いだったら本人確認がまず不要なんですよ。普通口座なんか開設しようものなら本人確認が必要じゃないですか、
うんうん、
でしょ、
うん、
でもその本人確認せずに、まあ、あの口座が開設できてしまうっていうのがまず落ち度のその1ですよね。
でそれはちょっとすっごい落とし穴。
そう、さらにお金をこうチャージする手続きをするときに、あのそれこそ七十七銀行の場合は口座番号と暗証番号だけでできちゃうんですよ。
ダメじゃん、もう。
だから、何でしたっけ、まあ、口座の、まあ、アリスセラフィムっていう名前と、
うん、
アリスさんの口座番号と、
うん、
暗証番号さえ分かってしまえば、
うん、
あのアリスさんの口座からお金を引っ張り出すことができちゃうんですよ。
そうだよね、まあ、自分の口座からチャージするってことだもんね。
そう、まあ、でも正直ね、暗証番号なんかも4桁とかだったらさ、
うん、
あの総当たりでやられる可能性もあるんですよね。
確かにね。
そうで、まあ、当然その何でしたっけ、その犯人さんが口座名義と口座番号暗証番号を何らかの方法でゲットしたのが、まあ、どのような方法でゲットしたのかはわからないんですが、
うん、
ね、簡単にできてしまうんですよね、はい。
ちょっとやばくないですかそれは。
そうですね。そしてですね、現在コメントでは被害に遭った銀行は、七十七銀行、東名銀行、鳥取銀行、滋賀銀行、大垣共立銀行、そして、中国銀行で東方銀行、紀陽銀行、道の区銀行が、被害に遭ったそうなんですが、
うん、
はい、ここで続報でございます。
はい、
ついに、ゆうちょ銀行も陥落しました。
なんでそんなに簡単にあれかな、はい、自分の暗証番号とかが、
いや、どこにね穴があるかわからないんですよ正直。
企業の方から流れちゃったのか、
その何でした、銀行側から漏れた可能性もありますし、正直その、うん、パスワードね、関連、
まあ、そうだよね、
がその4桁の数字ですから、ですです、はい、
イオン銀行、ゆうちょ銀行もやれば一瞬だよね。
そうなんですよ、ゆうちょ銀行もね、イオン銀行もどうやら被害にあってるみたい
です。あれでもゆうちょ銀行はね、
はい、
ゆうちょダイレクトに入るときは、
はい、
口座とか全く別の番号をベーって入れて、
うん、
でまあ秘密のパスワードだけど、
はい、
久しぶりに入ると秘密の質問とかも出るけど、うん、すごく入るのがめんどくさかったと思うんだけど、
まあ一応ね、今回、NTT ドコモ自体は再発を防止するためですね、
うん、
ショートメールで届いた暗証番号を入力しなければ、口座を開けない仕組みに改める方針を固めたらしいんですが、
うん、うんうん、
はい、
さ最初からそこまでやればいいのにな。
うん、
めんどくさくても。
そうですね。ですのでね、ちょっとそのイオン銀行、ゆうちょ銀行でも、特にゆうちょ銀行は持ってる方とか非常に多いと思うのでね、
うん、
一応、まあ被害を防ぐためにドコモ口座との、連携する新規の登録を停止している銀行自体、銀行もなんか 全国18校ぐらいに上ってるらしいです。ちょっとねその後手後手になってるなってますけど、そのゆうちょ銀行がねアウトになったのは非常にね、うん、これはちょっとね、
そうだね。
ちなみにですね、被害を受けた銀行の預金額なんですが、
うん、
まずみちのく銀行、2兆199億円、
もういくら万円
で、77銀行は7兆8885億円。
いやいやいやいやいやいやいや、
ね、でゆうちょ銀行もどうやらですね、1兆7673億ドルの被害が出てるらしいです。超ですよ。
1兆？
ゆうちょ銀行でも1兆7600億ドル。
でもさ、
はい、
ゆうちょ銀行からそういうなんか連絡とかあのメールとか来てないよ。
マジですか？
うん。
ね、ゆうちょ銀でもあの金額としてはゆうちょ銀行は1兆7673億ドルですから、
ドル
円換算だと100兆。
ほんま
かいなって話ですよ。
ゆうちょってドルなの？
ゆうちょだけドルらしいですね。いやー 100兆ですよ。ね、ひえーみたいな。
あれ？
はい。
ん？なんかね、ダイレクトのお知らせが、
はい、
これ多分偽だな。
ね。
なんか普通に登録してないメアドに来てるから、
はいはいはい、
あ、違った。これは多分母の方だってことは本物か。
1兆ドルだと約、120兆円ですひえーみたいな感じですね。ちょっとシャレにならないですね。ね、まあ、ちなみになんか知ってる人で3000万ぐらい詐欺して捕まってまた3000万ぐらい稼いだらを繰り返してる人がいるそうです。
どうなってるの？
国家予算並みですね。これどうするんですか本当ね。足取りはつくんですかねこれ。お金のね、電子決済、
うん、
ね、令和最初の ね、電子決済の闇が見えた気がします
けど、ね、ゆうちょ銀行を語る詐欺メールに注意とかね、はい、あなたの口座が狙われてますとか、
うん、はい、
とにかく必死にゆうちょさんから来てるんだけど、
はいはいはいはいはい、そうですね、
ゆうちょ銀行を語るフィッシング詐欺、被害に遭わないために
これはね、ちょっとその誰がやったんでしょうかね。
そうだね。
ね。
頭がいいかな。
これでもほんまはね、国家予算並みのね、金額が動いてますから、ちょっとシャレになってない気がしますけどね。
うん。
はい。
ゆうちょダイレクトのメールワンパ。はメールワンタイムパスワードを利用した1日の送金累積額を変更しますとか、
はいはいはいはいはい、
なんか一生懸命対応してるっぽい感じです。
ですよね。まあちょっとね、これに関してはもう正直あのドコモの口座が簡単に開けてしまうのと、その暗証番号とかだったら総当たりでやられるとねどうしようもないんでね。
うん、
まあ、一番、良いのは接続しないで自分の足で出向いて聞くのが一番みたいな感じですからね。
そうだね。
まあ、便利が裏目に出ている、まさにコメントでいただいており、便利が裏目に出ている状態ですね。
本当だよね、本当だよね。
だからこの辺のね、保証補填とかどうするんでしょうね。アリスさん、突然自分の銀行口座のお金がすっからかんになったらどうします？
もともとすっからかんだから何とも言えないな。
そっか、残念だなそれは。
うん、
ね、まあ私もそのゆうちょ銀行はあるんですけど、ゆうちょ銀行に関してはもうほぼほぼすっからかんなんでね、確か何千円しか入ってなかった記憶があります。で今のところね、私が主に使っているその UFJ の口座とね、ジャパンネットバンクですね、 JNB は、被害が出てないっぽいので、セーフセーフかなって思ってますね。まあジャパンネットバンクはね、正直あのネット決済の、まあ、走りでもありますから、ネット銀行の走りでもありますから、もうすごいセキュリティ意識高いでしょうけどね。
うんうん、
ワンタイムパスワード必須ですからね、あっこは。はい、まあコメントなんかでですね、PHP で自動暗証番号を追尾すれば簡単に暗証番号わかるよっていうことでですね、そう、そうなんです。だからやっぱりね、どうしてもそうなんですって言っても、私もそのプログラムの知識とか全くないでしょうけど、ないんでわかんないですけど、それこそほんまに4桁の暗証番号なんかね、今のそのコンピューターの処理速度とかだったら一瞬でしょうからね。お二人の口座に、1兆円入ってたらどうしますっていうコメントなんですが、
うん、
まあ、1兆円クラスになるとね、正直あれしますよ、ちゃんと届け出しますよ、不明入金。
同じく、うん、
あの不明入金を勝手に使うと一応犯罪扱いになっちゃうのかな。
あ、そうなんだ。
いや、まあ条件があると思いますけどね。預金残高見ずに気づかず引き落としてたとかだったら話は別でしょうけどね。
うんうん、
そうだからね、一応不明入金はね、不明、あの心当たりがないのに使ってしまうと問い詰められたらアウトっぽいですからね。
怖いな。
まあ、本当にね、宝くじなんかでね、1兆円ゲットしたら、
うん、
ね、何でしたっけ、宝くじなんかで1兆円ゲットしようもんなら、1兆だったらね、私、うん、あれですよ、仕事辞めますわ。
何するの？
だらだらと過ごします。
すぐなくなっちゃうよ。
え？
すぐなくなっちゃうよ。
いや、逆にね、月割り計算して、
うん、
1兆円が入ってる口座から毎月何十万円だけその自分の口座に入れて、うん、その口座からしか絶対使わないみたいなね。
すぐなくなっちゃうよ。
いや、ちゃんと月何円までって計算してたら大丈夫ですよ。私贅沢しない人間ですから。
うん、
ね、贅沢しない人間なので、はい、ということでございます。
1兆円？
1 兆円ですね。1兆円、まあ、仮に今から
100億、
ね、
これ以上いかなかった。
ダラダラしてもいいから、レイブンナイトは続けてくれますよね。レイブンナイトは続けますよ、もちろんね。むしろその金を利用してね、メジャーラジオ番組にね、ぶち込んだりとか。
なんかもう金に力を言わせて有名になる。
そんなことをしたらね、一気にお金がなくなりそうな気がしますからね、その辺はね、
うん、
まあ別にその有名税みたいなのはね、有名になろうとはあんまりね、思ってたりはしてないんですけどね。
うん、
はい、
うん、
そしてですね、あともう一つなんですが、ね、ちょっとほら、痛ましいニュースがあったじゃないですか。その車の中にね、女児2人をこう放置して熱中症で亡くなってしまったっていう、
あ、うんうんうん、
事件があったと思うんですけど、
あった。
ね、 近所なんですよ。
え、そうなの？
近所なんですよ。で、さらに言えばですね、女性の方は、知らない人なんですけど、その旦那の方はひょっとしたらね、うっすらと出てる情報だけなんですから、ひょっとしたら、関わりはないです、あんま関わりはないですけど、その
知ってる人、
同級生のかの同級生か一個上か一個下かの可能性がある。
ありゃあ、
はい、てな感じですね。まあ、ちょっとその旦那さんの方の情報はなんか噂でしかちらっと聞いてないですけど、
うん、
まさにね、ご近所です。
うわ、
まあでもこれに関してはね、こんだけね、そのパチンコ放置で子供が亡くなるとかそんなんよく出てるのにさ、
そうだよね、
まだやるかって話ですよね。
うん、なんでこう注意がいかないっていうか、わからないんだろうって、ね。
まあ、しかもどうやら何でしたっけ、パチンコとかじゃなくて、なんか不倫相手と夜通しお酒を飲んでたらしいです。
バカじゃない
よ、ひょえーって話ですね。
うん、
まあまあ、これに関してはその続報とか出てくるとは思いますんでね。
うん、
はい、というわけで、DOL ヘッドラインでございました。はい、DOL ヘッドラインでございました。
はい、
はい、では続きまして、続いてのコーナー、アリスさん 3D 化計画、はい、というわけでですね、アリスさん 3D 化計画の、進捗状況っていうわけじゃないですけど、アリスさん期待しちゃダメですよ。
え？
期待しちゃダメですよ。
なんで？今めちゃめちゃ期待してるのに。
アリスさん、
はい、
私のモデル作ってみました。
見たい、めちゃめちゃ見たい。
自分のモデル作ってみました。正直言います、アリスさんのモデルはですね、
うん、
もうものすごい時間かけて作りました。
うん、
はい、私のモデル、30分ぐらい時間かけて。
30分？
もう手抜きもいいところです。
さあカモン、
はい、というわけでお見せしたいと思います。
ワクワク
の
ドキドキ、
HR の、3D モデルカッコ仮です。まだ使うとは言ってません。はい、はい、というわけでこちらです、ドン。はい。雑
ラグがまた映った。おーっとびっくりした。
はい、雑です。できました。
あごひげ
です。あそこはちょっとリアルを再現してみようかなと。はい、なんすかアリスさん。はい。
なぜかわからないけど 2D の方が凝ってるように見えてしまうのはなんでだろう。
気にしない。ちなみにですね、アリスさん、
はい、
なんで30分かと言います、30分で作ったかと言いますと、
はい、
はい、
え
髪の毛作ってません。
ちょっと待って、帽子取るともしかしてマルコメくんだ。
はい。ね。
いやでもさ、
はいはい、なんなんでしょう。
すごいね、
ラーメン屋やってそうってね。
ラーメン屋、いや、
なんか可愛い。
僕としては引っ越しの、
はい、
アルバイト。
引っ越しのアルバイトですか。
うん、
ね、
奥さん、この荷物どこに置くんですかみたいな感じで。
そう
だから、こら、もう え、ギャルさんたら全然食べてないからそんなに痩せて、ほらほらもっと担当食べって言って、
はい、
あのおにぎりのでっかいのくれると思うよ
ね、あのひよっこアルバイトさんみたいいるねーみたいなね
そんな感じ、ね、
この雑さ何が一番苦労したかと言いますと、
この待って当てる、
はい、どうぞどうぞ
あのね、
はい、
多分 H
あの H なんか縦横を適当に塗っただけですよ。
じゃあ、
はい、ちょっとあの何でしたっけ、ここね H って書いてますけど本当はカッコ仮カッコ仮にしようかなってね言おうとしてたんですけど
はい、ね、
はい、
一番苦労したところは、
はい、
HR さんが一番苦労するとかまず目なんですよ。
目ですか。目ただの黒塗りですよ。これ
分かった。ねえねえ分かった。
はい。
多分顎ひげでしょ。
いや違うんですよ実を言うと。
待って当てるぞ。当てるぞ。
はい。
ね
え。ねアリスさんその笑いすぎってコメントいただいてます。
だって。
はい。
はい、多分。
うん。
このね、T シャツはね、
うん、T シャツはデフォルトです。
あ、そうなの？
デフォルトのやつ色変えただけです。で、あの適当にブラシで H って書いただけです。
じゃあね、やっぱり、
はい、
やっぱり顔ってことだから。
あ、ちなみにあのこのフラフラした動きはこれあの私のフェイストラッキングしてる感じです。私の体の動きに。
あのね、
はい、何なんでしょう。
こめかみのここの段々のところ。
ほぼ正解、
うん、
はい、というのもですね、一番苦労したのは頭のこの、坊主頭のテクスチャーを塗るのが苦労しました。
塗るのが、
はい、あのあれなんですよ、こういうモデルのテクスチャーってその分解されてる状態になりますんで、
確かに、
はい、あの塗ってるとね、例えばその頭塗ってるつもりが突然首の色が変わったりするんですよね、はい、頭塗ってるつもりが突然その首とか頬とかの色が変わったりするんで、その頭をこう丸米に塗るのがすごい苦労しました。正直ね、あの髪の毛を作る方が楽です
、ね、ラリってるのを再現したのではないのですね。
ラリってるのを再現したのではございません。あのだから、アリスさんのねモデルってその髪の毛ものすご、テクスチャーとかものすごね描いてるんですよ。
そうだね、たくさんあったね。
ちょっと雑にね、アリス今アリスさんのに、
ね、
はい、
タチウオがたくさんいる感じでしたよね。
そう、まあ、ちょっと今ちょっとこちら側でアリスさんのに交換してみようかなと思うんですけど、はい、よいしょ、アリスさんのよっこらせ、ちょっと待ってね、背景が緑になってないから、雑に
これかむい、
うん、
ちょっとコメントで言います、
はい、
ゴールデンカムイが、
ゴールデンカムイ、
あ、アリス、アシリパさんやるから
はい、というわけでですね、こちらが、アリスさんのモデルですね、
かわいい
ではございます。ちょっとまだね、あ、なんか背景変なものが映ってるな、よっこいせと、はい、アリスさんの、モデルではございますが、ちょっともうちょい引きかな、これぐらいかな、
うん、ね、これ、ね、これタチウオがいっぱいいる、
そう、髪の毛ね、毛この物理演算とかね、めっちゃ
もしくはリュウグウの使いがたくさんいる髪の毛、
そうですね、これアリスさんのモデル、まだあの、こちらのモデルはまだ現在開発中でございます。
うん、
はい、現在開発中ですね。あのちょっと髪の色、
そうです、まだあの、うん、目つきとか
ね、
こんなにあのなんだろう、かわいい妹系ではないのでアリス、
うん、ですんで、まあちょっと これに関してはアリスさんに関しては、現在、モデルをね、調整中ですんでね、
いいな揺れる髪の毛、
包丁が足りない、ね、
包丁、
この髪の毛のこの物理演算、このぬるぬる動く感じ、いいでしょ
いいですね、もう嬉しいよ。
で、私があの何でしたっけ、半日かけて頑張って作ったモデルですね。
3D の方が目が
って、そう 3D の方が目が順調そうってあのコメントいただいてますけどね、本当はもっと自動目にするつもりです。まだあの、3D の方ね、できて完成してませんのでね。
元のアリスの絵はいろいろありますけど、
はい、
まああのあのレイブンズナイト準備中の時の絵の感じの目です。
そうですね、どれだったっけな、
ちょっとやる気がない気だるさを持っております。
これですね、このなんかちょっとだけ地止め的な感じのね目にしないと。だからもう少しあの上下のまぶたの大きさとかを調整したらいけるんではないかなって思ってたりしてます。まあ、アリスさん VTuber デビューですね、お待ちしております。
VTuber
デビューということでですね、はい、というわけで、
俺
の、普通の、
この描いたアリスの描く、
はい、
あの HR さんの絵の感じではできないですかね。
ああ、まあそれでもいいんでしょうけどね。まああの何でしたっけ調整するとしたらさっきのやつでその坊主頭だ、じゃ 目つきだけ変えたらいけるんちゃいます？
そんな適当な、
ね、
だって頭が丸込めくんだよ。
いや、ま、丸込めくんですよ。
うん、
ね、丸込めくんでその帽子とかバンダナでごまかすのがもう男の髪の毛かけないんですってば。
うん、
はい、ね、というわけでですね、2人は今までの方がいいなっていうね、コメントもございますけど、まあまああの 2D と 3D に関してはね、切り替えてね、
使い分けができるかな、
使い分けでいこうかなって思っております。まああの今のこのモデルもね意外と好きなんでね、個人的には。まあでもその世の中その 3D が必要になってくることも出てくると思うんですよ。
うん、
ですんでね、そういう時にで、3D といえばですね、ちょっと先に、報告しておきたいと思います。うん、はい、私が作ったモデルの、方がですね、一応まあ現在 VTuber、うん、バーチャル YouTuber としてですね、準備中でございます。はい、
早いな。
はい、準備中でございまして、でですね、その方なんですが、
うん、
もうすでにその Twitter アカウントとかを持ってまして、
うん、
はい、着々と、準備が、進んでおります。
おお、
はい、ちょっと紹介したいと思います。どこからせ、なんか私が作ったモデル、この子ですね、はい、エルマシェイタンちゃん、エルマちゃんです。お名前がエルマちゃんになりました。
エルマ
シェイタン、エルマちゃんですね。
エルマシェイタン、
はい、エルマちゃんです。で、このエルマちゃんなんですが、はい、今あのツイッターアカウントとかができまして、で、ツイッターアカウントができて、なおかつ何でしたっけ、YouTube のチャンネルとかもできてるんですが、まだ動画を1個も投稿してないのに、すでにレイブンズナイトを超えつつあります。うん、
え、そうなの、
はい、すごいな。フォロワー数なんかすでにね、私のフォロワー数の倍ぐらいいってます。
おう、
はい、エルマタンね、今後その、自己紹介動画とかそれからいろいろと上がっていくと思いますが、ぜひぜひ、私が、手掛けたこの娘ちゃんがね、どんどんその活躍してくれれば非常に嬉しいと思っておりますね。ですんで、まあ、今後、ね、どんどんその、ね、VTuber として、有名になってもらってですね、で、このラジオにもゲストで来てくれる予定なんでね、
うん、
はい、来ていただいたときは楽しみにしておいてください。
はい、
はい、そしてですね、もう一方、VTuber として、 でデビュー予定というかですね、まあ、この方はですねまだちょっとその情報を出せないんですが、はい、お名前とか、はい、情報を出せないんですが、この、よっこいせ、この方ですね、はい、まだ情報は出せません。はい、ピンク髪のちょっとね、柔らかめな、ね、可愛らしい女の子だと思います。目の中が、うんうん、目の中にウサギがございます。ウサギちゃんのポーズみたいなね感じの、
うんうんうんうん、
はい、この子もですね、VTuber として、デビュー予定です。
お、
はい、まあ、この子は結構ね、中の人が、すごい感じなのでね、楽しみにしておいてください。目の中のウサギちゃんね、拡大したらわかるんですけど、
いや、ちゃんとわかってるの、
ちゃんとわかります、うん、うさぎちゃんのポーズですね。はい、この方もデビュー予定なのでね、ぜひぜひ、続報をお待ちください。楽しみにしておいてください。はい、というわけでですね、何でしたっけ、よくこんなモデル作れたなと個人的にも自画自賛しております。
これちょっと眉毛の色が、
はい、一応紫、髪の毛と同じ色をちょいって入れてますよ。
ちょっと濃いめにしたのか、
うん、そう、あんまりね、うん、同じ色にするとあれなんで、黒と、ね、紫を混ぜてる感じのです。
うんうん、
レイチャルさんプロデューサーではございません。ま、放送するときは変態バーチャルライバーを名乗ってますけど、モデルを作成するときは、変態 V ロイドモデラーを名乗ってますね。変態 V ロイドモデラーみたいな感じで、名乗ってたりしてますんで、はい、プロデューサーでは、まあ、プロデュースとかまではしてません。まあ、多少ね、放送するとき の, あの機材のどんな機材がいるとか、こんなことしたらいいよみたいなアドバイスはね、しておりますけど、ね、そのモデルを提供した方に、自由にね、やってもらう方がいいかなって感じです。ですので、まあ、今後はね、こういうモデルの制作依頼なんかもね、募集していこうかなって考えてますので、まあ、どうしてもね、デザイン自体が、HR 風になりますけどね、はい、HR 風なのかな、
HR 風、
画風がね、画風が、私が作ったモデル風にはなってしまいますけど、
うんうん、
ね、今後、まあ、ちょっとお仕事としても、ね、こういう 3D のモデリングできていければいいかなとかって、はい、いくつもの顔をお持ちですねってね、ね、いくつもの顔を持ってますね、はい、土日とかはね、うどん屋の店員してたりしてますからね。うどん屋の店員をしながら、自身もね、バーチャルライバーとして活動できたらいいなって思いながら、で、まあ、3D のモデリングもしながらね、好きなことだけやって、で、たまにね、最近は唐辛子を育ててたりとかね。
唐辛子育った？
めっちゃ育ってますよ。
食べた？
まだ食べてないです。今乾燥させてます。
ほー、本格的だ。
はい、めっちゃ育ってます。ただ、まあ、唐辛子ね、結構、何でしたっけ、加工食品を売るのはいろいろと手続きがいるみたいなんでね、まあ、その辺はおいおいとやっていこうかなって思います。
おお、すごいな。なんか
すごいですか。
うん、アリス買うよ。
ありがとうございます。まあ、アリスさんには試食してもらうためにね、一瓶ぐらい送ろうかなって思ってますけどね、個人的に。
やっほー。
はい、まあ、ちなみにですね、何でしたっけ、あとはまあお米とかも生産してますね。
お米美味しい？
美味しいです。
いいな。
美味しいです。
もうね、白米の美味しいのは、
はい、
塩だけでいい。
なるほど、はい、それ罰ゲームってね。唐辛子が罰ゲームなのかな。 まあ、アリスさんにはね、ぜひぜひ、唐辛子、ね、HR 作のトン辛子と、ね、お米をね、試食してもらおうかなって。
お米も？
はい。で、コメントでですね、台風は大丈夫だったのかなっていうコメントをいただきましたが、うちね、意外と台風来てない。
え？
ほとんど雨降ってないです。多少風強かったかなぐらいですね。私が住んでるところは。
台風
あの、まあ、うん、そうそう、ここ数日、1週間ぐらいあったじゃないですか。
うん。
特に、問題ないそうです。まあ、九州とかはどうやら停電したらしいですけどね。はい。特に大きな被害もなく、平穏無事な生活が送られてます。まあ、香川県ってね、意外と、北も南も山に囲まれてますから、雨量とかね、うん、そういったのが少ないんですよね。まあ、めったに大きな被害は出ることないですが、まあ、九州の方は停電とか、はい。エイチャル、田んぼが心配だから見てくるってね。田んぼ、死亡フラグ立てないでくださいよ、ほんと。ね。
エイチャルとか帰ってきません。田んぼ見に行ってから帰ってきません。
ね、まあ、私は田んぼは見に行かないですから。いや、ていうかね、お家の中から田んぼ見えますからね。見れますからね。残念ながら。
あれ、でも今日はカエルの声とかしない、
ね、今日はもうしないですね。今はもうスズムシとかの声が鳴いたりしてるんですが、今日は。
そうだね、もう、こっちも鳴いてるよ、虫とかは。
はい、今日は意外と大丈夫でございます。はい、というわけでですね、今日、今からお題のコーナーに突入していきましょう。本日のお題は、高級でございます。世の中には安いものから高いものいっぱいありますが、その中でも高級という別格なものがあります。まあ、その価値にはですね、費用や人々の関心の高さから来るもの、そういうものとは理由なんかがありまして、まあ、本日のお題は高級ですね。まあ、庶民、私たち庶民がね、耳にすること、目にすることはあっても、あまり手にする機会はないと思うんですが、まあ、そういう皆さんが知ってるサービス、物やサービスですね、高級なものを教えてください。まあ、現実的なものから非現実、捏造、もしこれが高級ならなどなど、いろいろと、投稿お待ちしておりますが、はい、掲示板に来ているやつ、早速掲示板に来ているものを紹介する前に例をいくつか紹介しておきたいと思います。
はい、
はい、まず高級なアリスですね。
アリス、ちなみに文字化けしてるけど、
ピコピコ包丁ですね。
ピコピコです。
はい。ピコピコ包丁でも、ピコピコボブクレイマーを持ってる。
あのね、
はい、
あのね、
はい、
ちょっとこれね、ボブクレイマーで検索して、
はい、
ボブクレイマーね、
はい。
そしたらね、ね、
ボブクレイマーの包丁ですか。
包丁ね、
はい、
いつも試し切りするんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
すごいですよ。あの、斬鉄剣です。
マジで？
マジでですよ。
ボブ・クレイマー氏のプロデュースしてる包丁ですね。お値段なんと、だいたい3万円から4万円、5万円ぐらい。高級包丁ですね。
もうね、すごいんだよ。
そうなんですか。
ちょっと、はい、ちょっとね、動画ないかな、動画。
あ、コメントで、お時間なので落ちますね、またお邪魔しますっていうコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ね、また来てくださいね。
動画のページ開いて、
はいはいはい、
世界一切れる包丁ボブクレーマーっていうやつがあるの。
あ、世界一切れる包丁と話題のボブクレーマーダマスカス包丁ってやつですかね。
え、ダマスカス書いてある、あのペットボトルいっぱい並んでるやつ。
あ、はいはいはい、ありますね。
これ見て、これ見て、
これちょっと今見ますけど、どうの動画を音鳴らしたらいろいろと問題になるので、よいしょ。
あれでもね、これ日本人のじゃなくて、僕はその本拠地のやつを見たんだけどな。
はいはいはい、
ボブクレイマー試し切りかな、試し切り。
まあ、ちなみに普通の砥石では研ぐことが困難だと思われるそうです。はい。 砥石より包丁が硬いため砥石の方が削れるだけになると思われるからそうです。
すごい、かっこいい。
はい、まあ、ちなみに、自分で研ぐ場合は、ダイヤモンド砥石を利用するか専門の研ぎ屋さんに任せるのがいいそうですね。はい、まあ、あの研ぎ屋さんでもそのあまりにも硬すぎるので、あれかもしれませんけどね。一応そのダマスカス鋼を使ってるため独特の模様が入ってるそうです。
かっこいいの。
はい、ボムクレーマーの包丁ですね。なんかメッサ切れる。
あのね、
はい、
あのね、
はいはいはい、
どうしよう、出てこないよ。
まあまあ出てきた時に、ね、出てきた時に、はい、見ていきましょう。そしてですね、はい、先週も紹介されました、高級なグラフィックスカードですね。
グラフィックスカード、
ビデオカード、グラボとかいろいろ言われてますけどね、8月2日に発表されたばかりの GeForce RTX3090、 お値段なんと229,800円でございます。パソコンがね、 2,3 台買えちゃいますね。
すごいね、高いよね。
そしてですね、一時期話題になりました高級マスクですね。はい、インドのお金持ちがですね、43万円のマスクを特注したそうです。
うん、
全部金でできてる、24金でできてるマスクだそうですね。で、何でしたっけ、24金金な金属でできてるマスクなので、まあね、そのままだと呼吸はできなくなりますから、呼吸をするためにちゃんと通気性が確保されてるらしいんですよ。マスクとしての効果あるのかと、ね。
いや
ーね、そんなね、24万で黄金のマスクを使うよりね、毒ガスマスクとかの方がよっぽど効果がありそうな気がしますけどね。
エチャさん、エチャさん、
はい、なんざんしょ、
ちょっともう一個の方のラインに送ります。
はい、ありがとうございます。
ヘイ、送ったよ、
はい、よいしょ、これが動画ですかね。
はい、これが動画があるページです。
うん、なるほど。
うん、試し切りの動画をぜひ。
はい、あ、ペットボトルを試し切りする感じのやつですかね。
そうそうそう、これぜひ見てほしいの。
はい、ちょっと待ってくださいね、今読み込み中です。これ動画配信しながら見ても大丈夫かな。ボール音声だけは入らんように。ダメだ、ぐるぐる回って見れない。
ぐるぐる回ってる、
はい、ダメですね、見れませんね。
残念、
うん、ダメです。はい、まあ高級といえばですね、最近のその 3D モデルなんかもね、昔はめちゃめちゃ高級だったじゃないですか。
うんうんうん、
それこそそのフルスクラッチするしようと思ったら何十万とか平気でかかってたじゃないですか。10万20万。
うん、
まあそれこそクラウドファンディングでさ、VTuber さんとかが募集してやるったりするんですけど、最近はね、その V ロイドスタジオっていうのが、うんうん、出てきてね、非常に
お手軽に
みんながお手軽になってしまったっていうのはありますからね。まあ、価格破壊が起こってるので、うん、ね、難しいと思いますが、まあ、金に関しては全身につけてると金運がついてくるよとかですね、G4 の、22万のグラボ買ったらぐるぐる回らないよっていうコメントいただいてますが、22万のグラボぐるぐる回らないために22万のグラボは買わないですよ。その22万出すんだったら私はまず CPU と、マザーボと、ね、そちらを交換しますわ。はい、G4i9 もね、非常に高級だとは思うんですけど、私まあ次買うとしたらライゼン買おうかなとかって思ったりしてます。はい、では、先にですね、掲示板読む前にコメントいただいてるやつを見ていきましょう。
うん、
はい、よっこいせ、高級、あれどこだったかな、高級といえば、あれ、コメント、ちょっと待ってくださいね、コメントビューアーの方を、読んで見ていきましょうかね。はい、よいしょ。 どこだどこだ、うん、あれあれあれあれあれあれあれあれ、
どうした、
いや、そのコメントが上の方だったかな。高級で思いつくのは、東北新幹線のグランクラスかなっていうね。なんでしょう、東北新幹線のグランクラスって、まあ、名前からして高そうですよね。
そうだね、グランドみたいな。
東急新幹線のグランクラス、
グランクラス
ね、わずか18席らしいですね。
少な、
はい、会員様だけの特別企画グランクラスですね。旅行代金表ご確認くださいっていうことなんですが、ご旅行代金、1名様あたり約22万円だそうですね。2名1室ですです。まあ、でも電車旅行とかだったらそれぐらいなのかなと思ったりしますけどね。飛行機のほらファーストクラスとかに比べたらまだ安いとは思いますけどね。
安いかな、うん、
はい、グランクラスわずか20 18席ですね。グラボ買えるじゃんっていうねコメントいただいてますがそうですよね、その旅行とかってさ、
うん、
なかなかほら形に、まあ、経験だ、人生経験だとか思い出だとか形のないものとしては残りますけど、
うん、
形に残らないじゃないですか。
うん、
まあ、確かにね、言う通り、何でしたっけ、グラン、このね、東急のグランクラス乗るのと22万のグラボをあげるよってどっちがいいのって聞かれたら俺はグラボの方取りますよ。
グラボ？
いや、もしね、そのこのグランクラスの22万の旅行をプレゼントするか、
うん、まあね、旅行だったらね、
22万円のグラボどっち欲しいですかって言ったらね、
うん、
私は間違いなくグラボを取ります。
僕もグラボを取ります。
はい、まあ、もっと言うなら、
うん、
何でしたっけ、40万以上する海外旅行をプレゼントするのか22万のグラボをプレゼントしますか、うん、ってなったら、
うん、
俺はそれでもグラボを取りますねね。
じゃあ現金とグラボは、
いや、それは現金でしょ。
グラボ負けた
ね、それは現金だと思います。はい、うん、ですですまあそんな感じのね、いや、例えばね、22万のグラボと10万円の現金どっちが欲しいですかってなったら、
うんうん、
22万のグラボそれもらいますよ
ん
ね、で22万のグラボを現金化して、
うん、
っていう手になりますけどね。
ああ、
はい、ですです。まあ、そんな感じで、その、まあ、人によってその高級なものっていうのは変わってくるとは思うんですけどね。はい、というわけで掲示板来てるやつ読んでいきましょうかね。
イエス。
はい、よっこいせ、どこだったっけ、レイブンズナイトの掲示板ですね。はい、F マナさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
高級なものと言いますと、私には程遠いものですが、私が見聞した体験した購入したものと言いますと、名前がよくわからない鷹の形をした洋酒、おそらくはアイリッシュウイスキーっぽい、まあ、高級かどうかもわからんすよね。
鷹の形をした、
はい、ブリテン王宮にある一石で、100カラット以上あるダイヤ、値段いくつつくんでしょうかね。ダイヤ100カラットとかってすごいっしょうね、多分。
なんかさ、お酒でさ、
はい、
中に宝石がぎっちり詰まってるやつ。
そんなのあるんだ。
うんうん、なんかね、最高級お酒で多分出てくると思う。
へえ。でもさ、それってさ、うん、なんか不純物混じってそうに感じません？
浄化するんですよ。
そうなのか。
最高級のお酒で、はい、
最高級お酒
で、画像で出てくるかな。
500万のやつとか？
違う違う。
とこの、みたいなレベルじゃないですよね。はい。
世界一、世界一高いお酒。
世界一高いお酒。
うんうん。これで多分出ると思うんだけど。
はい。
あれ出てこないね。
アルコール度数が高いお酒が出てきますね。
ちくしょう、うん、
はい。
じゃあ、宝石、お酒。
宝石、お酒。
お酒。
よいしょ。うん、宝石、お酒。
なんだっけ、なんて言うんだっけ。
まあ一応ね、世界一高いお酒ランキングみたいな感じのが、
うん、あ、本当？
あったりはするんですが、
うん、
はい、スーパーカーよりも高額な高いお酒たちで、6500個のダイヤ付きですね、
うん、あ、そうそう、そんなのもある。
はい、億万長者ウォッカですね。何でしたっけ、4100個のダイヤモンドがまず、世界一高価なウォッカは億万長者ウォッカですね。はい、価格はなんと、375万ドルです、日本円にして約4億以上ですね。とかですね、うん、はい、高級な世界一高価なブランデーはダイヤモンドが6500個ついてるものだそうです。まあ、ただこれらはね、その200万ドルとか非常に高いお値段なんですが、まあ、これはね、どっちかっていうと、まあ、その宝石が散りばめられてるという、その、何でしたっけ、装飾品としての価値が高いので、まあ、宝石を使ってない高級ウイスキーの価格で言いますと、はい。なんと、まあ、世界一ではないですけど、その、ジャパニーズウイスキーの中でですね、軽井沢っていうのがですね、オークションで出品されたんですが、
うんうん、
はい、52年成熟もので、約1400万らしいです。
いや
ー。でさらにですね、シングルモルトの最高額はギネス記録に認定がされてまして64年もののですね、マッカランがですね、ギネスにも登録されたんですが、お値段なんと、526,205ドルです。はい。まあ、それぐらいの高級なお酒もあるそうですけどね。
あった、
は
い。あったよ、あった。
ありましたか？
うん、一応ね。
はい。
3位のね。
うん。
ディーバー。
ディーバー、はい。
プレミアムウォッカっていう。
うん。
中に宝石がね、縦にずらーって入ってるの。うん、
へぇ
ー。綺麗なんですよ、これが。
まあでもどっちかっていうと、宝石付きの方は装飾品としての、装飾品っていうか、まあ美術品としての、ね。
中だよ、中。
あ、中ですか。
中、中。
へぇ
ー。フィーバー。
じゃあまあとりあえず、次の方行ってみたいと思います。
はい。
はい、ミシェラン三つ星シェフが日本で習ったという寿司。これってどうなんでしょうね。
寿司？
はい、ミシェランの三つ星シェフが日本で習ったという寿司なんですが、
うんうん、
その正直ミシェラン三つ星シェフの師匠のね寿司がの方が美味しそうな気もしないでもないんですけどね。
遡っちゃった。
はい。で、F1 チームのフェラーリのピットで食べた トリュフの高級パスタ食べたんですか。
うわ、っていうかなんでそんなピットにいたの、なんかすごい。
ひょっとしたらあれですね、何でしたっけ、なんたらガールってあるじゃないですか。
あのボディーコンシャスの、
そうそうそう、とかですね、 F1 チームのミナルディのピットで食べた天ぷらとかですね。
どこに行ってるの。すごいな、もう。
はい、そしてですね、続きまして、これね、漢字が読めねえんだよな。取引先に行ったら千匹屋の富士という等級のマスクメロン。千匹屋の富士、マスクメロン、おいくら万円、おいくらぐらいでしょうね。お、富士級ですね。一箱63,000円。
え？
1 個ね。
え？
はい。
6万？
はい。
どれだけ美味しいのかな。
まあ他にもその千匹屋の、普通のマスクメロンでも、2個で4万5千円とかですね。富士東急はどうやらね、切り箱に入ってまして63,000円らしいです。
もうなんかもうマスクメロン様って感じ。
はい。そして、取引先の、接待で行った、焼肉屋ジョジョ園の、特選ロース肉ですね。
はあ、
ジョジョ園もね、結構まあお高いらしいですが、まだまだね、個人で行ける値段かな。はい。で、故国アイルランドにある修道女院のクリスタルガラスのステンドグラス、まあその辺なんかもうね、価値つけられないでしょうね、おそらく。はい。で、姪っ子の、ルシアンの金髪美女の、ケイティが着ている高級絹製のウェディングドレス。誰ですかこのケイティさんって。
ケイティってあれですか、あのロマンス詐欺にあの言ってたケイティちゃんですか。
誰だよそれ。
僕のとこに来たロマンス詐欺のあのお子さんの名前はケイティちゃんです。
はい。そしてですね、現在5で復刻プロジェクトで復刻中のマミヤ羊羹といったものがある。
マミヤ羊羹？
はい、マミヤの羊羹ですね。
ってなんだろう。
あれですね、マミヤっていうその何でしたっけ、まあ船ですね。はい。橋梁艦ですね。まあ、あのご飯とかお菓子とかをその式工場のためにね、提供するために、まあ第二次世界大戦とかで活躍した給料艦ですね。はい。まあそれがなんかどうやら復刻でやってるらしいんですが、まあこちらはですね、マミヤは、イラストとかも書かれてるんですが、カンコレの方で、うん、カンコレのマミヤさんではないですね。はい。まあ5でね、うん、あれされてます、このイラストはなんだろうね、わかんないですけど、まあそれが復刻してね、されてますが、結構ね高級だそうですね。はい。じゃあ、あとですね、高級なものといえばですね、高級の紙巻きタバコ、トレジャーブラック、イギリスですね。
おお。
はい。高級タバコですね、トレジャーブラック、どれぐらい高級なんでしょう。
トレジャーブラック、どんな味なんだろう。なんか聞くだけですっごいニコチンがいっぱいあるような感じが。
うん、世界一タバコとして有名らしいですね。
え、そうなの。
はい。まあただ世界一高価なタバコとは言われてますけど、うん、お値段なんとですね、3000円です。
おや、
はい、
でも高いんでしょうじゃなかった。
そうそうそう、だからあのなんかもうほんまに、世界一高価なものっていうのはいろいろあるんですけど、このトレジャーブラックに関しましては、
うん、
3000円らしいですね。
うーん、
まあ、比較的リーズナブルな価格でですね、味わえることができるというか、まあ、オーストラリアなんかではね、タバコが1箱2000円ぐらいするんで、
うん、高っ。
そう、それの 1.5 倍ぐらいでですね、最高級のタバコを扱う。
どんな味するんだろう。
さあ、ね、一応日本国内だとトレジャーエグゼティブグラブラック、イギリスのやつですね。はい、こちらがなんと20本入り540円税込みで販売されてるそうです。
もう
で上位の、トレジャーブラックプレミアムってやつですね。こちらは、20本入りで3000円だそうです。そうだからあのブラックゴールドシルバーがあるんですよ、うん、でその一番上がそのブラックですね。まあ、一箱、うん、3000円税込みプラス送料感ってな感じですね、
うんうん、
そう世界一高級な中でも、非常にね、リーズナブルにね楽しむことができるみたいなので、またタバコをたしなむ方には試してみてもいいんではないでしょうかね。はい、そしてですね、遅くなりました、当選坊主さんさん、ニコニコ広告ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ニコニコ広告入れていただきまして本当にありがとうございます。はい、では続いて、行ってみたいと思います。ファンネルネ半着長さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー、どうもこんばんは。
こんばんし
ょー。いろんなことに首を突っ込んで体験したり見てきたりしましたが、その中で体験した高級なものといいますと、亡くなった祖父が、従軍記者だった頃、シナの南京で、農夫からもらった孫悟空が食べたという黄色い桃。
え？
はい、まあ、孫悟空が食べたと言い伝えられている黄色い桃。
え？
だそうですね。あのドラゴンボールの孫悟空じゃなくて、多分西遊記の孫悟空ですね。
うんうん、それはわかるよ。
はいですね、現地の方にもらったらしいですね。まあ、それこそ言ったらその日本だとね、何でしたっけ、岡山に行けばさ、桃太郎が配ったと言われるきびだんごがありますからね。
あ、なるほどなるほど。でも気になるな、
黄色い桃ですかね。はい、亡くなった祖父の墓石にかけた、シナの、雲南省にある切り立った岩の絶壁のわずかな平地に生えるお茶の木から採取し焙煎した 1g100 万円の茶葉。
おーい、
怖え、怖い価格ですね、これ本当ね。
それ飲めないよ、なんか怖くて。
1g100 万円ってさ、
1g か、
すごいっすよね。
あのさ、普通茶葉とさティーバッグって 2g から 3g は入ってるじゃない。
でしょ、
200万から300万ってこと？
怖え
ー、一杯が
怖え
ー。僕多分10回ぐらいは煮出すと、あの出柄飲むよ、出柄ちゃん。
そしてですね、贈答用にしているボジョレーニューボーというフレンチのワインの中のえりすぐりのワインである、クリューボジョレー、はい、クリューボジョレー、
クリューボジョレ
ー、クリューデューボジョレーっていうのがあるそうですね。
へ
ー、まあ、ボジョレーヌーボーに関しましては結構いろいろとね、毎年のそのコメントが楽しみな、
うんうんうんうん、
はい、何でしたっけ。キャッチコピーかな、
うん、うん、
その絶妙なキャッチコピーをつけるボジョレーヌーボ
ー
なんですが、
うんうん
うん、ね、はい、 ちなみにですね、去年2019年のキャッチコピーは、うん、バランスの取れた味で適度な量と高い品質のワインらしいです。
う
ん、で、まあ、18年は、理想的な条件のもと、素晴らしいヴィンテージの期待高まるらしいですね。ちなみに、2015年が今世紀で最高の出来らしいですよ。2015年のワインが。ですです。まあ、ちなみにね、何でしたっけ、もっと遡るとね、1998年が10年に一度の当たり年でして、99年は品質は昨年より良いっていうね。で、2000年が出来は上々で申し分のない仕上がりってちょっとね。で、2001年はここ10年で最高。はい。ですです。で、2003年は100年に一度の出来。近年にない良い出来らしいですけどね。で、2009年に50年に一度の出来栄えだったりとか。ね。はい。というわけで、その、ね。まあ、ただね、その、ボジョレ・ヌーボーに関しましては、まあ、フランス語で新しい酒を意味するらしくて、まあ、年代物っていうのは、ね、あんまりあれ、ないって感じな、なんかな。まあ、その中でも、その、何でしたっけ、クリュボジョレーっていうのは高級なものらしいですね。はい。はい、で続きまして、川崎にある堀の内のエアマットローションプレーのお店の高級店。なんと、金のエアマットらしいです。ね。
金の、
金のエアマ
ット。硬いのではなく。
硬そうですけどね。
あれかな、色ってわけじゃないか、
わかんないですね。はい、続いて、イスパニアの南部から広がっていったという西洋栗。西洋栗です。はい、そしてビクトリア朝のメイド服で、中竹スカートを履いた絶対領域を確保しているマナが松阪牛の A5 ランクの肉で作るハンバーグ、ミートソーススパゲッティ、コンソメビーフスープ、白飯という大人のお子様ランチ、トルキーライスともいう。これはいいっすね。大人のお子様ランチ最高だそうですね。
大人様ランチ
ですね。しかもその、何でしたっけ、 F マナさんが作ってくれるらしいですよ。ぜひぜひお願いしたいですね。でそして山形県遊佐町ですかね、で取れる3年ものの、鳥海牡蠣、牡蠣か
そこでしょんぼりになってしまった、
カシミヤ繊維のホッシュマリモ。それはマリモじゃないです。カシミヤで作られたらそれはマリモじゃなくて、ただのカシミヤの塊です。
あかん、このカシミヤ、
ね、というものが思いつきますということでですね、ありがとうございます。
ありがとうございます
。で、続きまして、レイブンズナイト愛好元滋賀県刑務所囚人さんからいただきました。ありがとうございます。
お、ありがとうございます。
はい、エイチャルさん、アリスさん、リスナーの皆さん、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
もうそれよりも名前が気になってしゃあないですけどね。
そうだよ。
はい、まあ、その話は置いときましょう。さて、高級品のことですが、私は刑務所に入っていた時があったのですが、名前の、理由、名前の、気になるところ出てきましたね、あったのですが、その時は月に一度のお菓子の集会。
うんうん、
はい、半年間無事故無違反だと参加できる。これがなかなか難易度が高いそうですね。に、炭酸のジュースが出た時は大興奮してました。普段甘いものを食べることができない環境だったので、お菓子やジュースは貴重だったそうです。まあ、今ではいくらでも好きなだけ大人買いできるので、お菓子やジュースを飲み食いする とその時のことを思い出す時がありますね。まあでもあれですよね、その普段、甘いものとかをね、その食べていないと、まあ、いろんな理由はあると思います。まあ、この方みたいに刑務所に入ってって人はあんまりいないとは思うんですが、まあ、例えばほらね、うん、ダイエットしてるために甘いものを自粛してるとかさ、
うん、
そういった時にその久々に食べるとね、美味しいものもあると思いますよ。ちなみに甘いものじゃないんですけど、私ほら、入院してたじゃないですか。
うん。
はい、肩の手術のために入院してたんですが、入院して退院した後、
うん、
まあ、退院直後はね、私の母親とかが、来てくれてたので、まあ、一緒にね、高級なちょっと高級めのランチ食べたんですが、その退院した日の夜、
うん、
まず真っ先に何を食べたと思いますか？
はい、
これ
まあ、
ラジオで言いましたけど、唐揚げちゃいますね。
あれ？真っ先に食べたもの？
はい。
。
病院食から解放されて、その日の夕飯、
ハンバーガー？
真っ先に食べたのは、
ハンバーガー？
違います。
あ、でも、焼きそばか。
そうです、正解です。真っ先に食べたのはペヤングです。
ペヤングです。
はい、ペヤングに。
でかいやつじゃなかったっけ？
でかいやつです。ペヤングの、普通の大盛りのタイプでですね。
あ、ちなみに、ペヤング今度、テラペヤングが確か出るとか。
いや、ギガマックスがまず出てたでしょ？
え？
ペヤングはギガマックス。その上。その上が出るんですか？
確か、テラペヤング。
もう、絶対無理ですよ、そんなん。一人じゃ。
ペヤング、テラだと思う、テラ。
マジですか？
ちょっと待ってね、確認してくるよ。
超超超大盛りギガマックスまではありましたけど、
うん、ギガマックスじゃないよ。
ギガマックスじゃないんですか？テラマックスですか？
確かテラだと思うんだけど。
あ、来た来た来た、あるあるある。ペヤング超超超超大盛りテラマックス。はい、なんと、2482キロカロリー。いや、これはね、残念ながらネタでございます。
お、
発売予定はなさそうですね。
ないのか。
はい、何でしたっけ、ギガマックスを2個食べてみ
て、なんか、うん、LINE ニュースで見たような気がして。
そうですね、これはテラマックスに関してはね、ギガマックスを2個食べる感じです。まあ、ギガマックスも大概ですよね。2142キロカロリーですからね。私食べましたけど、1食で頑張って残さずちゃんと食べましたよ、う
ん、いやー、
ギガマックスはもう俺二度と食べたくないと思いました。ちゃんとちゃんとね、全部食べましたよ、もちろんね。
なんかさ、
はい、
みんなでワイワイ集まって食べるにはいいかなって思う。
ですです、そうですね。はい、ちなみに何でしたっけ、私は焼肉食い放題だったって感じですね。もう退院した直後焼肉食い放題、素晴らしいですね。はい、さらに、地点シェブンさんが、ニコニコをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で、では続きまして、コメントいただいたやつ、いってみますね。高級なもの、といえばですね、スパコン、富岳の1ユニット市販品、415万円。これで大公開時点オンラインかな。起動するか分かりませんか。そう、この富岳の1ユニットね、 Windows がそもそも起動するのかどうかも分かりませんからね。はい、では続きまして、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナー皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
エレンさんのエアマットローションプレイは至高以上です。ね、エレンさんのエアマットローションプレイね。
というか、
高級なのかな、
たんですかって感じ。
はい、では続いて地天使チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、会社の、告知掲示板で特定の資格を取得すると、報奨金を支給するとあったので見てみると、いろいろな資格の中でですね、トエイク、これなんて読むんでしょう。
トエイクでいい、
トエイクでいいんですかね。はい、国際コミュニケーション英語力能力テストのことですね、それで700点以上というのがあり、うちの事務所でそんな英語力が必要な部署はあったっけと思ったチェルミムです。こんばんは。はい、トーイックですかね。トーイックで、トーイック、トエイックじゃなくてトーイックですね。
トーイック、
自分にはまず縁のない高級品ですが、世の中にはいろいろあるようで、CPU、AMD、Ryzen、スレッドリッパーでいいのかな、スレッドリッパー、3990X、 お値段なんと50万円ジャック、64コアの128スレッドだそうですね。
全然わかんない。
Windows 10の仕様では、プロの 64bit だと CPU2 個で合計128コア、256スレッドまで対応しているようなので、もしこの CPU を2つさせるマザーボードがあれば使用上限に達する。ただしこの CPU、GPU 非搭載のため別途グラフィックカードが必要です。そうですね、ここまで高級な CPU が出てね、これが一体何年トップでいられるかっていうのが、ね、気になるところではございますけどね。お酒としては、お酒では、自分はお酒が飲めないのであんまりどうでもいいですが、世の中にはすんごいお酒があるものでして、ヘネシー、ポテドシエクルコニャック、お値段約2000万円、
わ
ーで、ハーディー、ペルフェクションコニャック、お店で飲くと約2000万円ほど取られるそうです。買うとお値段680万円。日本酒で高いやつだと、北雪大吟醸、YK35 霊酒チタンゴールドというのがあるそうです。お値段約216,000円、
高
だそうですね。ちなみに冒頭のトイック軽くググったところですね、スコア400点台は、まだ基礎が十分できていない、標識や看板に書かれている意味がかろうじてわかる程度で、スコア500点台だと、短く簡単な文章のやり取り程度ならなんとかで、600点台だと海外旅行で買い物やレストランでオーダーも可能なレベル、また各、航空会社で CA の募集の応募に必要な最低ラインで、700点台だと、社内文章が理解できるレベル、全日空の、自社育成パイロットの募集で必要とされているラインだそうですね。はい、これは全日空のパイロット育成施設が海外にあるため、まあ、あの全日空のリクルートページよりですね。で、スコアの800点台は英語のホームページを読んで必要な情報を取得できるレベルだそうですね。社内においては普通に会議もこなせ、海外赴任や海外出張も対応可能なレベルだそうです、まあ、また楽天が社員に課している英語力レベルだそうですね。で、900点台は日常会話から専門会議までネイティブとのやり取りが難なくこなせるレベルだそうですね。まあ、でスコア700って言ったら社内文章が理解できるレベルだそうですね、まあ、そんなレベルの英語力が必要な部署、自分の勤務している事務所にあったかなだそうですね。
あれです、これからはテレワークで海外の人たちもきっと入れるんだよ、
はい、なるほどね。そしてですね、コメントで HR さんや、スレッドリッパー、3990X と RTX3090 で PC 組んでって、そんなね、金額50万と、22万ですよ。車買えちゃいますよ、普通に。ね。
すごい。
はい。 でですね、何でしたっけ、掲示板の方はこの辺なので、ちょっとマシュマロ見てみましょうかね。多分来てないと思います、正直。
うん。
はい。
設置したてはそんな、マシュマロからのなんだか、勝手な質問とかは来るかも。うん、
はい。ですんでね、そうだ、今日のね、マシュマロ、質問来てないです。はい。まあね、最近話題になった皇居前物件も高級奥越えらしいですね。ひょえー。でもそんなところにね、住むのもちょっと怖いですよね、逆に。
うん。
ね。もうやっぱりど田舎でね、だらだらと過ごすのが一番いい、そんな気がしてる今日この頃でございます。はい、というわけでですね、何でしたっけ、今日のお題のコーナーでございました。はい、というわけでエンディングでございます。あれあれあれあれ、あー BGM が下がらない。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。BGM の音量がコントロールできずに焦った今日この頃でございます。はい、というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
まあね、いつものようにダラダラと、放送をお送りしましたが、楽しんでいただけたでしょうか。
うん、
ね、今後はそのアリスさんをね、3D 化して、バーチャル YouTuber としてデビューさせる企画とね、いろいろと、まあ、私自身がね、一時期からやりたかった、何でしたっけ、いろんな YouTuber というか VTuber さんをね、ばらまくっていう表現はおかしいですけど、ね、そのみんなでワイワイできるようなのがちょっとね、形になりつつありますよ、アリスさん。
おお。
はい。ね、すでにね、私がモデルを制作するのが予定されているのが、まあ、お一方は今日紹介した、ね、もうすでに準備が進まってます、エルマちゃんですね。
うんうん。
そして、紫の髪の女の子、お見せすることができたと思うんですけど、ちょっとまだ詳細は お渡しすることができないんですが、はい、どうやら、プロゲーマーの、みたいな感じでございまして、
はい。
はい、プロゲー、うんうん、はい、で、まあ、もう一方、今日からモデル制作が取り掛かったんですが、まあ、その方はですね、まあ、小説、ナロー小説なんかも書いてる方とかですね。はい、あともう一方は、なんか声真似とかもやってるらしいです。まあ、アリスさんとね、
お友達
になれるのではないかなって思います。
うん、
で、あともう一方ですね、応募あったのが、じゃあ、まあ、作る予定なのが、どうやらですね、中学生らしいです。
え、
はい、です。まあ、その方はですね、VTuber として活躍するんでしたら、もうね、親御さんの許可は必ず取ってねってね、念を押しまくってます。はい、
大丈夫なの？
わかんないです。だからまあ、とりあえず、ね、その方に関してはね、私より、私の手からね、逆にもうモデルだけ渡して、もう私は何も関与しない方向で行こうかなと思ってます。
うん。それがいいかも。
はい。ですんでね、まあまあ、ちょっとね、今後、いろいろとね、展開していく可能性がございます。まあ、私自身もね、モデル制作とかがお仕事できたら嬉しいなとかって 思ったりしてるんでね。まあ、アリスさんのモデルね、
うん、
そのモデル制作の募集をかける時の、作品例として提供していい、うん、作品例として公表しても大丈夫ですか
って言ったよ。
ですよね、言っていただきましたね、うん、ありがとうございます。はい、というわけでですね、まあ、そんな感じで、今後の活躍、ますますの活躍ですね。まあ、ただね、安心していただきたいのが、毎週水曜日夜10時からのレイブンズナイト。ね、これに関しましては、一応ね、今後も、何でしたっけ、普通に続けていくつもりです。若干ね、形とか放送時間とか、まあ、時間は変わらないかな。水曜日夜10時からっていうのは変わらないと思います。まあ、時間が多少短縮したりとかそういうのもあるかもしれませんが、まあ、基本2時間放送は、私の体力が続く限り続けていきたいと思いますので、アリツさんもぜひぜひ、一緒にやっていってくれるかい？
もちろんです。
ですよね。まあ、答えが分かってる状態で、こんな質問するもあれでしたけどね。はい。これからもよろしく、末永くよろしくお願いします。
よろしくです。
はい。というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー、HRR と書いて HR と、
今日は熱帯夜だぞ、アリスラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。See you next time。
おやすみなさい。寝れるか。